おはようございます。先ほど司会者の方からありましたように、先週は本当に大きな天変地異がありました。台風21号が、関西地方を中心に大きな被害をもたらし、また北海道ではですね、震度7という大きな地震を加えて、今もなお復旧活動に従事される方を思いますと、本当に心を痛む思いであります。私たちもその中で1週間主の恵みの中で、こうしてまたこの教会に集い、また礼拝をすることができ、この恵みに感謝をしていきたいと思っています。今日読んでいただいたルカによる福音書の17章の11節から19節、ある意味ではですね、非常にあまり記憶の残らない場所だというふうに思います。で、タイトルは一人のサマリア人の信仰というタイトルをつけましたけれども、新約聖書の中で、特に福音書でサマリア人が登場する場面があと2つあります。皆さんは覚えていらっしゃいますでしょうか。一つは有名なルカによる福音書の10章の良きサマリア人の例えのところですね。もう一つはヨハネ福音書の4章でイエス様がヤコブの井戸で会うサマリアの女性との会話のところです。いずれもこの2つのところはですね、極めて印象が強く皆さんの記憶の中に残っている箇所だと思うんですけども、本日の箇所はですね、同じサマリア人が登場するにもかかわらず、物語が非常に単純で分かりやすいんですね。それゆえにかえって印象が薄く、また記憶に残らない場所だというふうに思います。で、ともすればですね、私どもは評論家的な読み方、また理解をしてですね、ああよかったというだけでですね、それまでにとどまってしまう恐れがある。それはなぜかというと、この世の中からまた神から見つけられた病人である10人の人の本当にその場に立って共に寄り添うという姿勢が私たちに本当にあるかどうかというところが問われている問題だからです。で、この問題を理解するためにはですね、2つの事柄を皆さんよく理解しておかないと本当の意味が理解できないというふうに思います。一つはですね、サマリアという国ができたきっかけ、また歴史、宗教の問題です。ご存知のように、出エジプトを出てですね、イスラエルの民は約束の地カナンへ向けて出発をいたします。そしていろんな出来事を通してですね、ダビデ、ソロモンの時代にですね、イスラエル王国は絶頂期を迎えます。その時はイスラエル神殿を建て、また多くの周囲の近隣の諸国を従えてですね、本当にイスラエルは全盛期を迎えるということになります。しかしソロモンの時代になりますと、異国からですね、多くの妃側室を迎えた影響もあってですね、異教が入ってきます。やはり男は女性に弱いのかどうか知りませんけれども、唯一の神ヤウェを信仰するところから、どんどんと異教と言われる偶像礼拝が入ってきます。そしてソロモンの死後、とうとう北イスラエル王国の10国と南ユダ王国の2つ、この2つに分裂をいたします。で、特に北イスラエル王国はですね、偶像礼拝、そして多くの預言者からの警告にもかかわらず、特に有名なアハブによるバール信仰によってですね、その時に南ユダヤ王国と対抗した形でですね、新しく神殿を作ります。そしてとうとうそれを見かねた神はアッシリアによってこの北イスラエル王国は滅亡することになるのです。で、その時にアッシリアの 占領政策によってですね、多くの民は連れて行かれ、かつ外国人との結婚によってですね、地の純潔が汚されるということになって、その時以来サマリアの地方といわゆるユダの地方、まあガリラも含めてそうですけれども、大きな対立が出てまいります。それは当然宗教も違うという形になります。同じ元で出ながら宗教が違う、また政治も当然違います。そしてとうとうユダの人々はですね、このサマリアの地を踏むことさえ忌み嫌うようになってしまったという経緯があります。もう一つはですね、ここに出てくる、まあ、口語訳聖書では雷病という表現になっていますけれども、新共同訳、新改訳ではですね、重い皮膚病と言いますね。でこれは罪の汚れの現れとしてですね、この重い皮膚病、いわゆる雷病が出てきているわけです。でこれを治ったか治らないかというのはですね、レビ記に記載されていまして、祭司に見せてその祭司の証明がない限りそれは治ったと見なされないということがあります。当時の人々にとってはですね、この病気はいわゆる罪の結果として汚れとして認識をしていました。したがってここの登場人物が出てきていますように、この重い皮膚病はですね、祭司の証明がない限りそれは完治したというふうに見なされないのです。まあ、日本も、昔、こういったハンセン氏病と称してですね、九州では熊本の菊池の慶風園に多くの人々が集められて、そこで隔離政策を取っていました。これは強烈な強い感染力があるわけじゃないんですけども、どうしてもそれに感染しますとですね、皮膚がただれ、要するに形が崩れてしまう可能性がありますので、ある一箇所で療養するした方がいいという当時の占領政策の中でですね、そういう形が取られてきた。これはこのイエス様が生きた時代においてもですね、彼らは家族から見なされ、また社会からも見なされ、自分の国からも見なされている。そういう状況にあったという理解のもとでですね、この箇所を読んでいただければなというふうに思います。で、11節の中でイエス様がエルサレムに行かれるとき、サマリアとガリラの間を通られたって言いますね。ちょうどサマリアの治めるエリアとガリラのエリア、そのちょうどその周辺地域なんですね。そしてある村に入られたというんです。でそこに10人の口語訳だと雷病人に出会われ、で彼らはイエス様を見かけて遠くの方で立ち止まって声を張り上げて、イエス様、私たちを憐れんでくださいと叫ぶんですね。ないならばイエス様に近づくことはできない。それはイエス様の周りに多くの群衆がいますし、群衆からはこの雷病人が付き合うことでさえ禁じられていますし、彼らもそれを思うばかってですね、イエス様の姿を遠くに見て大きな声で私たちを憐れんでくださいって言うんですね。でこの10人には何も、国籍とかあれは書いてありませんが、後でよくよく見ると9人のユダヤ人と1人のサマリア人がいたということなんですね。考えてください。先ほど説明しましたように、サマリア人とユダヤ人が一緒に生活すること自体ありえないのです。ところがこのありえない現実がこの中にいたということなんですね。周辺地域ということは外来地方にも住めない、またサマリア地方も住めない、この10人の重い皮膚病を患った人々がですね、一緒に共同生活をしている。あの 対関係にあった人々が、民族が共に生活をするということはどういうことでしょう。それは唯一、同じ病気で同じ生活をしなければならないという現実にあるからです。ある意味は一つの共同体を作ってですね、彼らは寝食を共にし、お互いに助け合って、孤独な生活から10人のある一つの共同体、他の人々から忌み嫌われ、差別され、いろんな苦しみの中で生きた人々が、その同じ苦しみ、差別を分かち合いながら共に生きる、そういう人々がですね、どっかの人の噂で聞いたんでしょう。イエス様が多くの奇跡をなさる、病気を癒してくださる、ひょっとすればイエス様なら何とか私たちを助けてくれるかもしれない、そういう思いで彼らは遠くの方で必死に立って大きな声を張り上げたに違いありません。しかも彼らは癒してくださいとは言ってません。私たちを憐れんでくださいとしか言ってないんですね。するとそれを聞いたイエス様は、彼らを遠くの方から多分ご覧になったんでしょうね、祭司たちのところに行って体を見せなさいって言うんです。普通医療行為っていうのはそうなんですけども、直接こう医者が患者を見て触れたり薬をやったり、そういう行為をしてですね、病気を治すっていうのが一般的なんですけども、イエス様はこの場合はですね、祭司たちのところに行って体を見せなさいしか言われてないんですね。皆さんが彼に重い不病があって何十年も苦しんでいる、多分今までいろんな治療をしたかもしれません、家族から見放され孤独の中で生きた人々がですね、イエス様の言葉を聞いてですね、乾いたスポンジが水を吸収するようにイエス様の言葉を素直に聞き入れたところに私は驚きがあります。それだけ切羽詰まったんでしょうね。そして彼らはすぐ行動を起こします。そして行く途中で彼らは清められたって単純に書いてあります。で、これは非常に単純なんですけどもね、で、祭司がいるところって一体どこでしょう。普通祭司がいるところはですね、神殿を守るのが祭司ですから、一般的に考えるとエルサレムにいることは確実ですよね。で、彼らはエルサレムに向かって多分出発したんだろうと、近くにあったかもしれません。それは何も触れてませんので分かりません。で、行く途中にですね、彼らは癒されたって分かるんですね。その場所から彼らは10人を連れ立ってですね、出発をいたします。するとだんだんだんだんこう皮膚が元に戻っていくのが感じられます。その喜びを感じていきますよね。治っていくのが分かりますから、自分で目に見えるわけですから。で、途中で癒されたって分かるんですよ。で、そのうちの一人はですね、自分が癒されたことを知って大声で神を褒めたたえながら帰ってくるんです。さて、彼にエルサレムとすればですね、どの時点でこれが癒されたかって興味ありませんか。1キロぐらいだったらですね、多分戻ってきますか。これが50キロだったら戻ってきますか。これがすぐ帰りますから、すぐなんでしょうね、多分。人間ってなかなかですね、自分が起こした行動でまた元に戻るっていうことはよほどのないことがない限りやりませんね。皆さんも経験があるかと思いますけども、山登りしようと思ってですね、あの山に登るという目標を決めたときに、少々のことがあったって結構その山に登るために断念して戻っていくことはしないと思います。 しかし彼らは癒されたことを知ってですね、イエス様に戻ってくるのが一人いたんです。で、先ほど言いましたようにですね、大病が治っている証拠というのはですね、祭司に見せないと治ったというところは証明されないんですね。社会復帰できないんです。ところが戻ってきたのは一人、そしてしかも大声で神を褒めたたえながら帰ってきたって言ってるんです。多分このイエス様に戻る歩みというのはですね、スキップもしたくなるような喜びと感謝を持ってですね、彼は戻ってきたというふうに思います。戻ってくる来ないの判断はどこに分かれたんでしょう。一つはですね、当然先ほど言いましたように治されたことを早く祭司に見せて、自分はこれは重い皮膚病が完治したという証明をいただけなければもう戻ることはできない。で、その証明をもらった後、イエス様に感謝するために戻ろう思ったかもしれません。いや、それよりもサマリア人のように主イエスにあの言葉によってですね、私は助けられた、戻って早くイエス様に感謝をして神を褒めるために引き返す必要があると思ったのかもしれません。いや、それよりもイエス様のことは横に置いて、私は癒されたんだと、早く進めてもうそれで十分だと、やっと私はこれで元の社会に復帰でき、元の職業に従事できる、家族と一緒に住める、その喜びの方が先行したかもしれません。しかし不思議なのはですね、その主の言葉に従って行動を起こしたというこの事実が私は極めて重要だというふうに思っています。それほど主の言葉の持つ大きさ、力の偉大さというのをですね、私たちはもう一度ここでかみしめる必要があると思います。私たちとはともともしばしば言葉を現代は軽んじです。一旦口から出た言葉はですね、その人の人格を表します。いかに最近の言葉の軽いことか、しかも真実を語っていないかというのが分かります。言葉といえばですね、こういうエピソードがあります。これはつくば市に住んでた高校1年生の子供の話なんですけども、彼は交通事故を起こしてですね、意識不明の重体に陥ります。で、家族の必死の看護でですね、話しかけたりこうさすってあげたりするけども、ほとんど体を動かそうとはしません。しかし1ヶ月後、ようやく初めてですね、左半身がピュッと動いたらしいんですね。で、それを見た家族はまた喜んでですね、一生懸命同じように語りかけ、そして愛撫をします。そしてその2ヶ月後、ようやく意識を取り戻すことができた。ただし医者からはですね、この左半身の麻痺がずっと続きますと、残念ながら歩けないかもしれません。でもその言葉よりもですね、家族は一生懸命励ましの言葉をかけて介護をして、ほぼ正常通り動くようになった。そして2年後にですね、元の学校に復学したんですね。そして希望を持って学校に行って、友達と一緒に学びをしていたところ、夏休みの直前にですね、担任教師から呼ばれてですね、君は一生懸命リハビリやって勉学に努めているけども、あなたの右の脳の大部分が損傷してるんで、このままだと他の生徒についていくことはできないし、 かえって迷惑をかけるかもしれない。君のような人はふさわしいもう一つの学校があるから転校したらどうかという言葉を聞いたときにですね、彼はその日の夕方家に帰ったらですね、それ以来全く体が動かなくなったという一つのエピソードがあります。それほど私たちの言葉というのはですね、人に与える影響というのは大きい。ましてやイエス様の言葉は私たちにどれほどの恵みと愛情といたわりがあることでしょう。そしてあの敵対関係にあった嫌われたサマリア人の一人がですね、イエス様のもとに来てイエス様を賛美するんですね。でそれを見たイエス様は、清められたのは10人ではなかったのかと、他の9人はどこへ行ったのかと、神を褒めたたえるために帰ってきた者はこの他国人の他にいないのかって言うんです。私たちもしばしば今宗教論争の紛争の中でですね、民族対立がこの世界中で起こっています。イスラムのスンニ派とシーア派とかですね、同じクリスチャンでありながら紛争がある。しかしこのサマリア人だけが大声で神を褒めて力の限りイエス様の愛の技を、そして神の恵みを見て、この癒しと救い、この両方を得たということなんですね。あなたの信仰があなたを救ったと言っているんです。つまり彼自身の判断によってですね、イエス・キリストに戻ってきたんですね。本来ならばまず祭司のところに行って清められたのを見てイエスの元に戻ってくることも可能だったんですけども、でもそれよりも先にイエス様のところに戻ってイエス様の神様の愛の技を褒めたてるために彼は戻ってきた。それは主イエスの言葉に押し出させるように新しい命に彼は触れたということなんですね。今までのサマリアの生活、それから思い不平になった共同生活の生活、それを一切捨てて主イエスの与えてくださった新しい命の中で生きる喜びを彼は得たんでしょう。で、信仰と言ってますね。この信仰とは一体何でしょう。一つは人間の働きとして神様の主イエスを受け入れて、その愛の中で祈り奉仕をし行動すること、それは人間の働きとして一つ。もう一つは神の働きに対する応答ですね。神の働きを私たちに向けられること、恩に対する応答こそ、この二つの両面をもって信仰というんじゃないでしょうか。聖書はこの後の人生を全く記していません。10人のうち9人のユダヤ人、一人のサマリア人、果たしてこの後どういう方をしたんでしょうか。これはまさに皆さんの想像の中で考えてください。多分イエス様の癒しに感動して祭司に見せて、お前はもう思い不平から治ったと証明された9人のユダヤ人はどういう方をしたでしょうか。イエス様に感謝してエルサレムの神殿にその感謝の捧げ物をしたでしょうか。それとももう私は治った、元の生活に戻ろう、イエス様とは無関心に生きたんでしょうか。そしてもう一人のサマリア人、これは元の生活に戻って忌まわしい過去を忘れてですね、ああやっと私は 癒された、さあもう一度人生をやり直すよと言ったんでしょうか。それともイエス様のことを知り、イエス様のことを周りの人々に述べ伝え、福音宣教のために従事したんでしょうか。それともイエス様に従ったんでしょうか。それは私たちが、それを一人一人が考えるしかありません。私たちが特に言いたいのはですね、この物語を評論家的に読んでいただくないということなんです。私たちがそれぞれの当事者の立場に立って、このイエス様の愛の言葉をどう受け止めるか、そしてその受け止めた結果どういう行動をするのかというところをですね、私たち一人一人が今日考えるべきことじゃないでしょうか。私たちも主イエスの言葉によって新しい命を吹き込まれました。そして神の愛を信じてですね、一つの共同体を形成し、そしてその喜びを他の人に述べ伝える使命が私たちに与えられています。私たち一人一人もですね、このサマリア人の喜びを自分のものとして生きる人生をですね、これからぜひ歩んでいきたいと思っています。ではお祈りいたします。しかしこの混沌とした時代になっても、あなたから示された愛、そして恵みの大きさは計り知るものはありません。どうか私たち日頃の生活の中で常にあなたを意識し、あなたが私たちに与えられる信仰、そして恵み、愛を感じてこの一週間を歩むことができますように。そして自分だけの思いではなく、他人と共に歩む人生でありますように、一人一人の信仰を強めてください。この感謝と祈りを主イエスキリストの名によって御前に捧げます。アーメン。